本日与えられた、聖書の箇所を読みしたいと思います。エペソ人への手紙1章3節から14節、新約聖書384ページになります。それではお読みいたします。エペソ人への手紙1章3節から14節、私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますように、神はキリストにあって天上にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。すなわち神は世界のもといが据えられる前からこの方にあって私たちを選び、御前に聖なる傷のないものにしようとされたのです。神は御心の良しとするところに従って私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定められました。それは神がその愛する方にあって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためです。このキリストにあって私たちはその血による贖い、背きの罪の許しを受けています。これは神の豊かな恵みによることです。この恵みを神はあらゆる知恵と資料をもって私たちの上にあふれさせ、御心の奥義を私たちに知らせてくださいました。その奥義とはキリストにあって神があらかじめお立てになった御旨に従い、時が満ちて計画が実行に移され、天にあるものも地にあるものも一切のものがキリストにあって一つに集められることです。またキリストにあって私たちは御国を受け継ぐものとなりました。すべてを御心による計画のままに行う方の目的に従い、あらかじめそのように定められていたのです。それは前からキリストに望みを置いていた私たちが神の栄光を褒めたたえるためです。このキリストにあってあなた方もまた真理の言葉、あなた方の救いの福音を聞いてそれを信じたことにより約束の聖霊によって証印を押されました。聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証です。このことは私たちが贖われて神のものとされ、神の栄光が褒めたたえられるためです。以上の箇所から本日は赤坂先生より、神が褒めたたえられますようにと題して、説教をいただきます。
おはようございます。短く自己紹介と、そして新学校の近況も喋ってよいということですので、初めに少しご挨拶をさせていただきます。私は赤坂泉と言います。この講談に立たせていただくのは多分3度目ではないかなと思います。2005年と2016年と間が落ちていたら申し訳ありません。何年かぶりに礼拝にお招きいただいて御言葉の奉仕をさせていただけることを感謝しています。いや、何よりも聖書神学者というこの神学校の働きのために皆様がお祈りくださり、またお支えくださっていることに本当に感謝をしております。まあ、一番最近では石川霊さんを送り出してくださって、祈って支えてくださって、まあ、今あるを得ておりますし、また、東尾美幸教会の献身者に限らず、与えられている献身者たちのためにお祈りくださり、進学校のためにお支えくださっていることを感謝を申し上げます。清岡先生にも長いこと、本当に長い間、評議員としての働きを担っていただいて、福音寿教会協議会と聖書神学者との間を、まあ、取り持っていただくといいますか、そんな働きを引き受けていただいていたことを感謝をしておりました。この3月には3人が卒業をいたしました。そして入れ替わりに5人を迎えましたので、まあ、わずかですが2人増えたということになります。そんな二人の増減に一喜一憂しているというのが最近の進学校の状況。まあ、今年度は21名のフルタイム、まあ、聴講生とか除いてですね、進学生がおりますが、10年前に比べますと約半分、10年前は40人ぐらいおりました。20年前に比べますと3分の1、つまり60人近くおりました。20数年の間に、まあ、進学校の状況がそんなふうに変わっているということに、まあ、非常に緊張感を持っております。 まあ、神学校の先行きということよりも日本の教会の先行きを案じてのことです。まあ、私よりも先輩方、私今年64、65になる年ですが、長い間一線で働いてきてくださった先生方が年を重ねて行かれる、あるいは先日の岩井先生のように思いがけずして早くに主のもとに移されて行く。神様一体何をお考えなのかなとこうつぶやく思いが未だに私の中にはありますが、まあ、そんな中で日本の諸教会、まあ、改宗の高齢化とともに教職者の高齢化不足ということが叫ばれてもう久しいですね、十数年になります。まあ、そのような教会の実情と一方で神学校に在籍している人数が少ないということは、それだけ送り出されていく人数も少ないということですから、この春3人が卒業したと言いましたが、私が昔話ですいません、40年ほど前に神学校を卒業した時には、まあ、同期が16人おりましたから、前春10人15人送り出されていったという時代に比べますと、わずか3人5人というような人数が、まあ、春ごとに送り出されていっている。まあ、聖書神学者に限らず日本の多くの神学校が直面している状況でもあります。まあ、ぜひお祈りいただきたいことは、献身者が起こされるように、この時代に本当に主の召しを聞いて主の召しに応答する伝道者たちが立ち上がっていくように、そのことをぜひお祈りいただきたいと思います。この春の5人のうちの、もう最後にいたしますが、3人まで福音獣教会の献身者をこの春はお預かりしています。福岡とグレッセン教会とそして清瀬と3人の献身者をお預かりしておりますので、ぜひ身近に覚えて、6月には神学者の通信をお届けいたしますので、また覚えてお祈りいただければというふうに思います。そのくらいにしてもう一度心を合わせて主の前に祈り、御言葉に聞くことにいたしましょう。お祈りします。生きておられる神様、私たちを愛する父なる神様と呼ぶことを許してくださる、そのような関係に招いてくださっている愛なる神様、感謝し皆を褒めたたえます。礼拝に私たちを招き、私たち自身をあなたに差し出すことをここまで導いてくださった神様が、今聖書の御言葉を通して私たちにお語りくださることをありがとうございます。神ご自身がこの場所を支配し、一人一人の心を支配し、語る者の口の言葉、心の思いを握ってくださって、あなたの皆の栄光が褒めたたえられるひとときとなりますように、イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。学び会のためにはテーマを頂戴しました。礼拝と賛美、まあ、手法に挟んでいただいてあるアウトラインは、まあ、後の時間に使わせていただくものですが、まあ、その礼拝と賛美という学び会のテーマにちなんで、今朝の御言葉をどこかというふうに祈り思い巡らしながら、この箇所に導かれました。まあ、あるいは皆さん方の中には大変親しくこの箇所を覚えている、大切にしているという方々も少なくなかろうと思いますが、まあ、改めて観察し教えられ共に主を崇めたいと思います。3節から14節、パウロの壮大な賛美です。まあ、その壮大なという言葉を強調しておきたいと思います。まあ、なぜそんなふうに申したいのかということについては後ほど改めて触れることにいたします。まあ、その前にエペソ書というのが大変注意深く書かれた手紙であるということについて短く紹介しておきたいと思います。いや、注意深く書かれなかった手紙があるのかっていうとそういうことでもないのでしょうけれども、御霊の支配の中で、でも具体的な課題があって、例えばテサロニケとかコリントとかガラテヤとか、非常に分かりやすい教会の側の必要があって、そのことについて教えるために書かれた手紙とは違って、エペソ書はいくつかの理由でエペソだけではなくて、エペソおよび周辺の諸教会、複数の教会に当てて書かれたより一般的な手紙であるというふうに評価されています。その意味で注意深く書かれた理由の一つは、 隣り合わせ、コロサイ書と中身がよく似ているということがあります。またコロサイの終わりを見ると、ラオデキアから回ってくる手紙を読んでください。あなた方の手紙も回してくださいみたいなことが書いてあって。当時の習慣の中に大変貴重なものですから、パウロ先生から手紙が来たら、あるいは貴重な手紙が来たら、その写しを自分たちが作って、ひととき大切にしたら次の教会に回す、共有するというような、そんなことが当時の文化としてありました。一章一節、エペソ書の、エペソの生徒たちへという宛先のところの、エペソのところに米印がついていて、脚注、異本にエペソのを書くものがある、つまり、パウロからキリストイエスにある忠実な生徒たちへ、という写本、コピーがですね、一定数出土しています。申しましたように、手紙が来ると、写しを作って先に送る。この手紙は、初めエペソに送られたのだと思いますが、エペソで写しが作られて、コロサイだか、ラオデキアだか、どこだかというようなところに、こう、次々と回っていくべく書かれたのだと考えられます。まあ、もう一つの理由は、そう考える理由のもう一つは、手紙の後ろに、パウロの手紙にはほとんど必ずと言ってもいいぐらい出てくる、よろしくというやつですね。誰々によろしくっていうのがないんですね。まあ、そんなことからも、コロサイ書を書いたときに、まあ、ついでにっていう言い方がふさわしいかどうかわかりませんが、私の考えでは、まあ、多くの聖書学者は同意するところですが、パウロがコロサイ書を書く必要があった。まあ、それもちょっと遡ると、エパフラスというコロサイ教会のふるさと伝道開拓者ですね。おそらくエペソでパウロの薫陶を受けていたのだと思います。で、ふるさと伝道してコロサイ教会ができてきました。でもコロサイ教会が問題に直面して、自分の恩師パウロの助けを必要とすると感じたエパフラスが、獄中のパウロ先生のところを訪ねていって、まあ、指導を仰いだということだと思われます。そのエパフラスが、ローマから出られなくなってしまった。あるいは囚われの身になったのかもしれません。まあ、それで、パウロは手紙を送ることにした。まあ、これがコロサイ書の背景にある事情です。まあ、2000年前のことですが、使徒の働きやコロサイ書や他のところをこう読み合わせていくと、かなりこう臨場感を持って、立体的に当時の状況を描き出すことができるというのは大変興味深いことだというふうに思います。まあ、ともかく、コロサイ書を書くのであれば、まあ、自分の手元にいるローマのですね、パウロとしては、手元にいるお弟子さんたちの中の誰かに、信頼できる誰かにその手紙を託して、遠くコロサイまで送るわけです。ピレモンへの手紙もこの時書かれています。ピレモン書とコロサイ書と、そして自分の死が近いことをエペソは、ごめんなさい、パウロは予想していますから、もう一つ、コロサイだけではなくて、ラオデキアだけではなくて、エペソだけではなくて、小アジアの諸教会が同じように直面している問題があると考えて、共通の手紙を書いたのだと考えられます。まあ、それですから、大変注意深く書いた。御霊に導かれて勢いに任せてというのではなく、御霊に導かれてよくよくアウトラインを練って、前もって一言一言準備して、よく練り整えられた言葉を持って書いた手紙であると。まあ、丁寧に読むとよくそんな感じもいたします。まあ、長々とこんな話をいたしましたのは、今日の一章三節。つまり手紙の第一声も、パウロとしては実に注意深く選んでいる。ということ。あらゆる教会に共通する、この大切な思想。実は3節の最初の一言は、褒めたたえられますようにという言葉です。褒めたたえられますように、私たちの主イエスキリストの父である神。パウロの手紙は、賛美から始まる手紙もあれば、感謝から始まる手紙もあれば、まあ、いくつかのパターンがありますが、このエペソ書の最初、3節から14節ほど大きな言葉数から見て、それから思想から見ても大きな、壮大なと言いました。賛美は他に例を見ません。 私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますようにと第一声口を開き、6節の終わり、褒めたたえられるためです。12節の終わり、褒めたたえるためです。14節の終わり、褒めたたえられるためですと似た言葉が繰り返されています。最初のまとまりでは父なる神、二つ目のまとまりでは子なる神キリスト、三つ目のまとまりは聖霊に言及しながら、つまり三位一体の神を指し示しながら、褒めたたえられるためです、褒めたたえられるという、この褒めたたえるという言葉を区切りにして、父なる神、子なる神、聖霊なる神に言及して神を褒めたたえています。最初のまとまりでは父なる神様が世界のもといが据えられる前から私たちを選び、御前に聖なる傷のないものにしようとされた。五節、御心の良しとするところに従って私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられました。父なる神様の救いの計画が永遠の計画であるということを教会に思い出させて、神を褒めたたえようではないか。二つの角度からこの第一のまとまりをもう少し味わいたいと思いますが、今の五節のところにご自分の子にしようと、私たちを神の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めていたと言います。創世記の初め、非常によく作られた最初の人アダムとエヴァ、神様との間にその交わりにおいて何の妨げもない関係をいただいていたアダムとエヴァが罪を犯して、神を怖がる存在になって、神から隠れて生きようとする罪人としての性を背負い込んでしまいました。その人、私たち人類をご自分の子にしようと、立ち返って、私たちが立ち返って神様とのまっすぐな交わりの中に生きることができるように、その道を神様は用意してくださったと言います。しかも世界のもといの置かれる前からです。キリスト信仰を本当に分かっていない人たちは時々こんな言い方をします。神様が作った人間が神様を裏切って計算違いが起こって、その計算違いを修正するために神様は慌てて救いを計画したというような、そんな言い方、あるいはイエス・キリストの御業についてもそうですが、計算違いが起こった軌道修正であるかのような言い方をする人たちが世の中にはいっぱいいます。聖書ははっきり語ります。世界のもといが据えられる前からです。神の救いのご計画は永遠の計画である。世界のもといが据えられる前から、この賛美は一番最後は永遠の御国のことを歌っていますから、その時間が始まるその手前から、この地球の時間が、世界の時間が終わったその後に至るまでカバーしているという意味でも壮大な賛美というふうに言ってよかろうと思いますが、創世記のところにも神様はすでにこの救いのご計画をほのめかしていてくださったということを覚えて、共に皆を崇めたいと思いますが、創世記をご一緒に開いていただける方は、聖書の一番初め、創世記の三章の中から短く拾いたいと思います。エデンの園に蛇がやってきてエヴァをそそのかして神を裏切らせたという、その下りが創世記三章の前半にあります。 7節、2人の目が開かれて裸であることを知って、イチジクの葉を綴り合わせて腰の覆いを作った。8節、主の音を聞いて主の御顔を避けて園の木の間に身を隠した。神である主は人に呼びかけて彼に言われた、あなたはどこにいるのか。隠れることなどできるはずはないのに、神様を怖がった人間は隠れることができるかのようにして生き始めたわけですが、この後の下り、一連の下りの中で15節を原福音、福音の原点というふうに表現することがあるのをお聞きになったことがあるでしょうか。女の子孫、彼というふうに単数形で受けている。お前の子孫と女の子孫の間に敵意が置かれるということが予言され、彼という単数形で、いや、ここだけではイエス・キリストを指し示しているとは到底言えないとしても、でも聖書全体から見ると、やがてサタンの頭を打ち砕くことになる一人の方を指し示していて、福音の原点、原福音がここにあるというような言い方がなされます。なるほど。世界のもといが据えられる前から、いや、これはもう三章は世界のもといが据えられた後ですけれども、エペソ書が世界のもといが据えられる前からっていう時に、確かに創世記の初めからそのようなことが示唆されていたのだなということも思い出しておきたいと思います。まあ、ついでに、これはちょっと余談で、異論の余地もあるところですが、三章の21節を見ると、革の衣を作って神様がアダムとエバに着せてくださった。ここで世界の歴史の中で人のために命が、血が流されたということ。これも本当に行間にほのめかされているだけですが、アダムとエバが作ったのは、自分たちで作ったのは、イチジクの葉を綴り合わせた腰の覆いです。本当に一時的なもの。あっという間に朽ちていってしまうような、そんな程度のものしか用意できない人間のために、命を犠牲にして、革の衣、動物の血を流して、革の衣を用意してくださった神様のご愛。もうこのあたりから、やがて神様がなそうとしていらっしゃる血による贖い、神の御子キリストの十字架による救いが、聖書の全体を通して、ほのめかされ始めているのだということを知って驚き感謝したいと思うのですね。エペソ書に戻りますが、パウロはその事実に言及して、神が世界のもとへの据えられる前から救いを計画し、一人一人を選んでくださったというその事実に言及して、教会を神賛美へと招きます。私たちの主イエス・キリストの父である神が褒め称えられますように。見過ごしそうになるこの父という一言にも注目する必要があります。私たちは今日当たり前のように天にいます父なる神様ってお祈りするかと思います。先ほども主の祈りで天にいます私たちの父よというふうに、イエス様が教えてくださった通りにお祈りをしました。旧約の時代には考えられなかったことです。旧約聖書の時代には、人が神を父と呼んでいる事例はない。イエス様だけが、アッバ、父と親しく神様を呼ぶことができるお方で。そのイエス様に免じて、私たちも神の子供として新しく生まれるときに初めて、父なる神様と呼びかけることを許されるのです。私たちの主イエスキリストの父である神様を、私たちの父なる神様と呼んで賛美することができる、この特権を 覚えたいと思います。3節から6節まで最初のまとまりが、父なる神様の救いのご計画に関わる真理の開示であります。2つ目のまとまり、7節から12節が、御子なる神キリストがその救いの完成のために何をしてくださったかということに関わるパウロの教えですね。7節、このキリストにあって私たちはその血による贖い、背きの罪の許しを受けています。これは神の豊かな恵みによることです。血の持っている意味については、旧約聖書を本当は開いて一緒に考えていかなければなりませんが、レビ記などを開くと、血が命を表す、まあ、先ほど創世記3章でも血に言及しましたけれども、まあ、古代の人々にとっては、例えば動物から血が流れ出ると死ぬと考えたら、命は血にある、血がなくなると命がなくなる、血が体の中にあると命があると、まあそう古代人のなんというか考え方に近づいていくことできますよね。命、許しのためには神様は命を要求しました。罪の許しのためには神様は命を要求なさいました。でも一人一人が自分の命を差し出してしまったのではその先がないので、神様は身代わりに動物の血を持って免じて、動物の命に免じて人の罪を許す、旧約時代にはそういうふうに教えてくださいましたよね。どれほど多数の動物の血が流されたか、旧約聖書のあちらこちらとこう開いていきますと、千とか万とかいう単位で多くの羊や牛や動物の血が流されている。エルサレムの神殿あるいは幕屋の時代もそうですが、祭壇というのは私たち、まあ私がですが、イメージするような何かこう美しい聖域というか、吐き清められた領域みたいな、そんなものをイメージするとだいぶ違うのだろうというふうに思います。動物の血が流され、その血を洗うための洗盤が用意されていて、まあ血こそ洗うことはできるかもしれないけれども、その匂いは残りますよね。生のあるいは焼かれた動物の匂い、なかなか何と言いますか、新約時代の神殿あるいは旧約時代の幕屋における礼拝というのは、こう血の匂いというか、そうしたものを拭えない場面だったのだろうなと想像をいたします。命を想像させる、人が神の前に立ち返って許しをいただくためには命が捧げられなければならないということが、何百年もの間徹底して繰り返し教えられた旧約時代のその神様の方法を最後の最後に完成してくださったのが、主イエスキリストの十字架です。動物ではなくて、罪のないお方が、動物ではなくて神の一人子が、動物ではなくてかけがえのないイエス・キリストというお方が、その血を十字架の上で流してくださったことに免じて、神様はその十字架のもとに立ち返る者たちを、その罪を許して、背きの罪を許して、神の子供として新しく生まれさせてくださる、恵みの救いの福音を用意してくださって、御子の神のご計画に 御心に従ってくださった従順によって、イエス・キリストの従順によって救いは完成したのでした。十字架上の七つの言葉と言われます。福音書が記すイエス様が十字架の上で発せられた七つの言葉の、第六番目と第七番目は異論のあるところですが、私は七番目は完了したなのではないかなと思います。完了した。その一日の苦しみのことだけではなく、三年間の人々の前で教えて歩まれたイエス様の交渉外のことだけではなく、あるいはクリスマス以来の三十数年のイエス様のこうミッショントリップといいますか、それだけではなく、初めから父なる神様が持っておられた救いのご計画が、ここにおいて完了した。というイエス様の叫びだったのではないか。巫女が十字架を引き受けてくださった。その事実を覚えて、私たちはまた神を褒めたたえたいと思うのです。3番目のまとまりは、聖霊なる神様です。13節、14節。真理の言葉、救いの福音を聞いて、それを信じることができるように助けてくださる聖霊の御業を私たちは知らされています。多くの方々はそれを体験しました。聖霊によるのでなければ誰もイエスを主と告白することはできないと聖書にありますから。はい、イエス様は私の主です。イエスキリストが私の救い主ですと信じて告白したときに、それは他ならぬ聖霊の助けによるのです。今も信じているお一人お一人のうちに聖霊なる神様は住んでいてくださって、御言葉をふっと思い出させてくださる。同じ聖書の箇所を読んでいても違う光で見えてくる。真理の教師である聖霊の御業です。その聖霊なる神様は、13節では、勝因を押されたと言われ、御国を受け継ぐことの保証であると言われます。福音を聞いて、イエス様を信じて、神の子供としていただきましたというその保証はどこにあるのですか？私が神の子供であるというその身分の保証はどこにあるのですか？天国に永遠の命があるというその保証はどこにあるのですか？何の書かれた証文も何もないという時に、神様はより確かな保証を内住の聖霊において私たちに与えてくださいました。もう一度申します。日常の生活のふとした時に聖書のお言葉を思い出すことがありますよね。クリスチャンである皆さん。いや、正確に暗証聖句でなくてもいいのです。でも、聖書の御言葉をふとした時に、自分が探して、聖書に何て書いてあったかなって探してというのではなくて、思い出す。そんな経験があるとすれば、それは御霊の働きによるのですって今申し上げました。聖書を読んでいて、はっとわかる。同じとこ読んでたのに、こんなこと書いてあったっけなって思う。今日の私にとっての励ましや、戒めや、慰めを、新たに聞かせていただくという経験がある。御霊がおられるからです。うちに住んでおられる御霊の働きです。それが私たちの救いの勝因であり、御国を受け継ぐことの保証です。神に書かれた、あるいは他の誰かが言ってくれる、そんな頼りないものではなくて、生ける神ご自身が信じている私たちのうちに住んでくださって、保証となり、勝因を押し、保証となっていてくださる。保証も脚注がついていて、14節の保証。直訳すると、手付金だって言うんですね。手付金とかって聖書の中に出てくると、なんかちょっとピンとこないところもあるので、確かな保証も手付打ってあるんですから、契約は間違いない。必ず実現する。聖霊という手付金が、私たちにとっての御国を受け継ぐことの保証であると、そう言います。 この事実を知らされて、私たちは神を褒めたたえたいというそんな思いに導かれるのではないでしょうか。壮大な賛美、最後にもう一度その壮大さを確認をしたいと思います。御霊に導かれて、パウロは褒めたたえられますようにという第一声を選びました。父なる神が永遠の初めから救いのご計画を持っていてくださった、私を選んでいてくださったということを覚えて、神を褒めたたえずにはいられないですよね。まあ、私パウロはというだけではなくて、皆さん、エペソ教会のというだけではなくて、小アジアの教会の皆さん、いや2000年前の当時の教会の皆さんというだけではなくて、私たちに対する神様からの呼びかけでもあります。神が世界のもとに置かれる前から、この私を選んで福音と出会わせてくださって、イエス様を信じる信仰へと導いてくださっているということを知らされたら、神を褒めたたえずにはいられないですよね。二番目に、御子イエス様が私たちの世界に来てくださった、十字架を引き受けるために来てくださった。罪のないお方が私の罪を代わりに引き受けて、十字架の上で救いの計画を完成してくださった。完了したとおっしゃってくださった御子の十字架の御業のゆえに、私たちはただ信じるだけで、イエス様が全部してくださったので、私たちとしてはただ信じるだけで、この救いに預かることができるという恵みの救いの福音を聞かされたら、神を褒めたたえずにはいられないですよね。第3番目に、聖霊の神様が私たちのうちに住んでくださって、生きた保証であってくださる。私たちの気持ちが揺れる時があったとしても、状況がどんなに変わったとしても、私たちのこの救いは確かである。神が保証していてくださるということを知らされたら、神を褒めたたえずにはいられないですよね。世界のもとへの置かれる前から、この世界の後の永遠の御国に至るまでという大きさを持っている賛美です。三位一体の神を指し示す、そのような大きさを持っている賛美です。注意深く整えた、あらゆる教会に当てて書かれたエペソ書の最初に置かれているこの賛美を観察して、分かち合ったこの朝、改めて私たちの思いを御言葉と照らし合わせながら整えさせていただきたいと思います。褒めたたえられますように、神に心を向け、神を褒めたたえる思いが私たちの日常にどれほどこう浸透しているだろうか。今この時、礼拝堂に集まって一緒に礼拝を捧げている時はもちろんそうでしょう。でも日常のあらゆる場面で、この壮大な賛美が私たちの心と生活を支配していますようにと祈りを新たにしたいと思います。もし皆さんの中にまだ信仰の告白をはっきりとしていらっしゃらない方があるとするならば、この救いの福音の壮大さ、確かさ、単純さ、ともに神を褒めたたえる恵みに預かっていただきたいと思います。今週の私たち一人一人の生活に、この確信とこの賛美が溢れていますように、そのような祈りを主の前に新たにして、新しい一週間へと使わされてまいりたいと思います。一言お祈りいたします。恵みの神様、今朝の礼拝と、また開かれた御言葉を感謝します。聖霊なる神様、私たちのうちに働きかけ続けていてくださるあなたの恵みを感謝します。御言葉の真理を思い出し、悟り、そこに生きることができるように、私たちを続けて強め励ましてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。